ラジオカフェ市民ラジオレポートの時間です。今日は京都市が10月から分別収集を始めた廃プラスチックのリサイクルについて福増雅恵がお伝えいたします。11月のこの番組では、京都環境保全公社で作られている廃プラスチックと古紙から作られる RPF を視察した時の報告をいたしました。ところで、プラスチックは様々な化学物質から作られています。世界には現在約5000万種の化学物質があるそうです。この様々な化学物質を到底分別することはできません。プラスチックはリサイクルのために大雑把に7つに分類されて、それぞれのプラスチックに1から7の数字が印刷されています。そのうちペットは1のマークで、京都市は缶・瓶と一緒に出すことになっています。その他のプラスチックは2から7で一緒に出すことになっています。そもそも一般市民は、廃プラスチックは元のプラスチック製品になると思っています。ですから、リサイクルはくるくると輪になって永久に廃棄物にはならないと思っていますから、とても良いことだと思って、せっせと分別して出すことに励んでいます。ところが、現状はペットは絨毯とか衣服の材料になり、その先は廃棄です。その他のプラスチックは RPF にして石炭の代わりの燃料にするか、荷物を運ぶパレットという台になるかであり、これも使用後は廃棄です。決して輪にはなっていません。一度別のものになっているだけで、バージン原料を使う場合に比して多大なエネルギーとお金を使う、つまり環境に優しくないのです。おまけに、各地での廃プラスチック処理施設周辺で、かつての杉並病と同じようなシックハウス状の症状がたくさん出て問題になりつつあります。東京都23区は廃プラスチックはすべて焼却に回すことに決定しました。全体の流れとして、廃プラスチックはマテリアルリサイクル、つまりプラスチックにするのではなく、サーマルリサイクル、つまり元は石油であるから熱源として利用するのが一番良い方法であるという方向になっています。リサイクルは良いことだと無邪気に信じて、分別に熱心に励んでいる人にはとてもショックですが、ことプラスチックに関しては、リサイクルすべきではないようです。振り返って、京都市は環境省が決めたことだからと、平成19年10月から廃プラスチックの分別収集を始めました。これからどうするのでしょうか。また一度京都市環境局に取材に行きたいと思っています。今日は廃プラスチックのリサイクルについてお伝えいたしました。レポーターは福増雅恵でした。市民ラジオレポートはラジオカフェのホームページでもお聞きいただけます。皆さんのご意見やご感想をお待ちしています。2008年1月28日、ラジオカフェ市民ラジオレポートでした。